The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
イスラエルにあるタボル山はとても美しい山です。昨年この山の頂上に登るという恵みを得ました。それまで何回もイスラエルに行きましたが、タボル山の頂上に行ったことはありませんでした。山頂近くの道は狭く、バスは向きを変えることができないので、中腹までツアーバスで行き、そこから先はタクシーです。タクシーのドライバーの運転にはハラハラさせられました。岩の上に作られた道は凸凹で、曲がり角でアクセルを踏むと岩が転がり落ちます。とても頂上までたどり着けないような気になりました。けれども、毎日その道を運転しているドライバーたちの運転は非常に巧みです。彼らは観光客を驚かせるのを楽しんでいるようです。それでも危険はあります。道の端に沿って転落防止のため、またスピードを落とさせるために石塀が築かれています。その石塀が壊れているところが2箇所ありました。ヘアピンカーブで車が石塀を突き破って落ちたところです。面白がってスピードを出すのは危険だと注意を喚起しているようです。頂上には古代のモザイク画のある美しい教会が立っています。そのモザイク画は過去の教会の床にあったものでずっと保存されてきています。そのモザイク画が描いているのはイエスの山上での変貌です。マタイの福音書17章にこの出来事が記されています。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で身姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかも、モーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。マタイ17章1から4節。イエスが弟子たちに特別な方法でご自分が神であることを表された出来事です。その時、ペテロとヤコブとヨハネの3人の弟子たちがイエスと共にいました。ところで、この場所がタボル山であったとは聖書には書かれていません。タボル山であっただろうとの推定です。キリスト教の神学者の間には異論もあります。もっと北に位置しているヘルモン山だっただろうという神学者もいます。古い遺跡があるので、私はタボル山だっただろうと思います。タボル山は何百年にもわたってクリスチャンたちがイエスの変貌の場所だと考えてきた山です。イエスは彼らの目の前で姿を変えました。神としての輝きと栄光に満ちていました。エリアとモーセもそこに現れました。イエスとエリアとモーセの3人が一緒に彼らの目の前にいました。エリアは旧約聖書の中心的な預言者の一人であり、イエスが来られることを預言した人であると誰でも知っていました。また彼らは旧約聖書の最初の5つの書を書いたモーセを知っていました。モーセは神に立てられてイスラエルの民をエジプトから導き上った人です。イエスの他にエリアとモーセの2人がペテロとヤコブとヨハネの前に現れたのです。3人の弟子たちは非常に驚き興奮し、その素晴らしい出来事を記念するために礼拝の場所である幕屋を3つ建てようと言いました。イエスはこの山にそのようなものを作ってはならない。これから下界に降り、そこで宣教をすると言われました。宣教がなされるのは 世から離れた山の上ではなく、人々のいる下界でなければなりませんでした。今日の箇所から大事なことを二つ学ぶことができます。一つは、弟子たちは世で多くの困難に遭うことをイエスは知っておられたことです。彼らは攻撃や迫害を受けるとイエスはご存知でした。攻撃されたり迫害されたりすると、自然の傾向として自分は正しい道を歩んでいるのだろうかと疑い始めるものです。どうしてこんなことが起こるのだろう、どうしてうまくいかないのだろう、どうしてもっとスムーズに平安のうちに物事が進まないのだろう、私は間違った方向に進んでいるのだろうか、このようなことを思い始めます。イエスは彼らにもっと強い信仰が必要になることをご存知でした。それでご自分の神性を彼らに表されたのです。道の教えを言葉で教え、聖霊が来て彼らと共におり、彼らを導くと伝えるだけではなく、ご自分の神性を彼らに表されたのです。彼らの信仰が強められることをイエスは求めておられました。彼らが真理を確信することを願っておられました。イエスは本当の神であることを彼らは確かに知る必要があったのです。それでイエスはエリアとモーセを伴って驚くべき方法でご自身を表されました。神は私たちがいつ誘惑に遭うかをご存知だということを覚えておきましょう。私たちがいつ死に直面するか、いつ経済的な困難に陥るか、いつ問題を抱えるか、そのようなことをすべて神はご存知です。私たちがこの地上に生きている間、困難はつきものです。神はそのことをご存知です。神は時を超えておられますから、私たちの未来をご存知です。そして神は聖書の中にご自分を表されて、皆さんや私を整えられます。神は真実な神です。私たちが揺るぎない確信を持ち、どのようなことが私たちの人生に起こっても疑うことがなく、迷って神から離れることがないことを願っておられます。私たちは次のように告白しましょう。私は私の信じているお方を知っています。真実な神を知っています。イエス・キリストは私の個人的な救い主であることを知っています。私は主に信頼しています。事態は困難に見えても、今はうまくいかないように見えても、神の私への約束は真実であることを知っています。神は私にこのことを乗り越えさせてくださり、私の面倒を見てくださり、私を守ってくださると約束しておられます。私に対する神の永遠のご計画を損なうようなことが起こるのを、神は決してお許しにはなりません。神は神と共に永遠に生きる天に私を連れて行ってくださると知っています。だから神はこの悪いことを益に変えてくださる、私の永遠の救いにとって役立つようにしてくださるのです。神はすべてをご存知で、私たちが困難に耐えることのできるように信仰を強めてくださる。これが一つ目の学びです。二つ目の学びは次のことです。私たちは弟子たちと同じように山の頂にとどまりたいと思うことがしばしばあります。神の御臨在を非常に豊かに感じるという霊的経験をしたことがあるでしょうか。私たちは神の御臨在を身近に感じる、その体験の中にとどまっていたいと思います。イエスは弟子たちに山の頂にとどまっていてはならないと言わなければなりませんでした。彼らは下界に戻らなければなりませんでした。下界は人々が暮らし働くところです。あなたは山の頂に登り黙想したり祈ったりするだけではなく、人々が暮らしているところで、職場や家庭や地域社会などどこででも機会の与えられるところで、キリストのことを人々に伝えなければなりません。問題があるのは下界です。神が私たちに証をするように求めておられるのは下界です。現実の世界でなければなりません。 人々が福音は自分たちと直接に関わることだと分かるために、人々の生活に当てはめて語らなければなりません。弟子たちはイエスの変貌の山を離れて、キリストが任命された働きに戻らなければなりませんでした。私たちは神の言葉を世に伝えなければなりません。皆さんや私には山の頂の経験が必要です。そのような経験をさせてくださることのゆえに神を称えます。けれども私たちは働く必要があります。キリストが私たちと共におられ、聖霊が私たちに伴われ、御父が私たちを導いてくださいます。私たちの日常の活動の中で、父、御子、御霊の真実な唯一の神はいつも私たちと共におられます。下界において苦しみや痛みや悲しみのただ中で私たちの信仰を告白するのです。そのようなところでイエスのことを他の人々に告げるのです。私たちはイエスが本当の神であり、私たちの救い主であると告白します。イエスによって人々もその問題を解決することができます。罪を許していただくことができます。永遠の命を得ることができます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。